私たちはいろいろな事態に遭遇します。今経験していること、その先に何が展開していくのか、そして最終的な完成した形というものを見通すことができません。完成まで、完成と言われるところに行くまでにあとどれぐらいの時間が要するのか、それも見当がつかない。ひょっとしたらある場合には私たちはもうその何か完成と呼べるものを見ているのかもしれませんが、それに関する説明がない、あるいは説明が不足というために、自分の経験していることと周りで起きていることの関連付けができなかったり、わからなかったりということもあります。なぜこんな嵐が起きるのだろうか、なぜこんな悩みに遭遇するのだろうか、そんなことを考えながら、しかし私たちはよく神様のご計画という言葉を言ったり聞いたりします。その神様のご計画という視点で自分の今を理解しようとすると、本当にわからない、見通せないということが多いのです。これはどう落ち着くのだろうか。ただわからない場合が多くても、そのわからないままであったとしても、私たちには何ができるのだろうか、どこに目を向けるべきなのだろうか、そんなことを今日は限られた時間ですけれども、皆さんと共に考えてみたいと思います。今日は新約聖書の使徒行伝、使徒言行録の16章を選んでみました。聖書朗読で読んでもらったところよりももう少し前から読んでいきたいと思います。新約聖書の使徒行伝、使徒言行録の16章の6節あたりからです。ここはパウロの第2次伝道旅行と呼ばれるその旅行がスタートしたあたりです。6節7節を見ると、ここに非常に興味深い記述があります。伝道をして旅をするその彼らが、聖霊から禁じられたとか、イエスの霊がそれを許さなかったと6節7節で書いてあるのです。自分たちの計画したこと、思ったこと、それを変更しなくてはならなくなったという場面です。で、8節です。それで、ミシア地方を通ってトロアスに下った。その後パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。この幻を受けて彼らは即行き先を、計画を変更したのです。10節を読んでみましょう。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、彼が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。自分たちで計画を持ちながらも、常に神の御心を、計画を理解しようと祈り求めていたパウロとシラスの謙虚な姿勢が、このあたりからしっかりと読み取れると思います。自分の計画だから曲げない、こうしたいという思いを貫き通すということも大事ではあります。そちらを称えるという方もあるのですけれども、ここでは自分たちの計画もあるけれど、しかし柔軟に、いつも敏感に反応できるようでありたいと願っていた弟子たちだったのです。そしてその思いに従って海を渡り、そして、このマケドニア州の第一の都市といわれるピリピ、あるいはフィリピというところに 着きました。そこで早速もうあの夜の幻の答えが出たわけです。リディアという女性がそこで導かれました。導かれたというよりももう刈り取るのを誰かが来るのを待っていたということなのです。これで、ああ、分かった、だからなんだとパウロとシラスは納得がいったと思います。しかし彼らはまだその先のストーリーを読み通すことができていないわけです。さらにそこで滞在しているときに彼らは占いの霊に取りつかれた女奴隷に遭遇します。で、彼らはこの女性から占いの悪い霊を追い出してあげるわけです。女性を解放し良いことをしてあげたにもかかわらず、それが彼女を通して商売をしていた者たちには恨みの原因となったわけです。人助けをして鞭で打たれた、そして牢屋に入れられた、真実でないことを言いふらされて汚名をかぶせられたということなのです。なぜこんなことが起きると、せっかく旧例の実を見ることができてこれからだと思っていたのに、ここでもやはりその先の展開、そしてどこに向かうのかということがわからない人間の姿が出ています。このお話は読み進めていくと、先ほどの聖書朗読でも読んでもらいましたが、牢獄の看守とその家族との出会いというところにつながっていきます。その部分を読んでみましょう。23節と24節です。そして何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。鞭で打ったのはこの看守ではありませんでした。彼は命令されるままに、言われるままに、鞭で打たれたパウロとシラス、この二人を奥の一番奥の獄房に案内し、そしてそこに閉じ込めて木の足かせをはめた。彼の日常から言えば、いつもこのように罪人と接するのは何の変化もない当たり前のことでした。その日はたまたま彼の当番であった。彼はその起きていることの全体の流れということにもおそらくあまり気をかけていなかったと思います。このあたりにも一つ一つの出来事がどこへ発展していくのか、その意味を理解しきれない、その時その時を生きている私たち人間の姿が描かれていると思います。で、なんでこんなことが起こるとおそらく疑問に思っていたであろうパウロとシラスの彼らの行動から、一つ大切な、今日一つ目の教訓を分かち合ってみたいと思うのです。無実の罪で汚名を着せられて牢に入れられたこの二人は、しかし賛美と祈りをやめることはありませんでした。何があっても、いつ何時どんなことが起きても賛美と祈りはできる。それをやめるのは自分がやらないと決めているから、このように考えることができると思います。ですからパウロとシラスは夜中、傷がヒリヒリと痛んでいたであろうけれども、獄房の中でいつものように賛美と祈りを捧げていたのです。それに応えて大きな地震が起こった。エレン・ホワイトは観覧から栄光への中で、これは天使が舞い降りてその歩調で大地が揺れ動いたと、そのように描写しています。その時牢の戸が開き、 囚人一人一人の手と足から鎖が外れていきました。この大きな衝撃、すべては闇の中での出来事です。看守はそれを音と気配だけで感じ取って想像するしかありませんでした。彼の想像は、全員が逃げた、自分は責任を取らなくてはいけない、そこで選んだのが自害するということでした。この彼の想像と判断は正しい判断ではなかったわけです。しかし何も見えない闇の中では、私たちはこのような判断を、似たようなことをしている場合がとても多いと思います。その時獄房に響いたパウロの言葉です。ここから聖書朗読をしてもらった場所ですが、28節で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると、そのように叫びました。何か緊急事態が起きたとき、とっさの判断と行動が必要なとき、まず私たちは何をするべきでしょうか。このお話では、誰かが明かりを灯した、明かりをつけて持ってきたと書いてあります。誰か、それは誰かなのでしょう。そのあたりは想像するしかないのですが、その小さな明かりが今まで闇に包まれていた獄屋の中をぼんやりと照らし出したわけです。そしてそこで見えてきたものは、看守が想像していたものとは全く違うものでした。パウロはその全く違うよ、状況は違うんだということを彼に一生懸命訴えようとしていたわけです。彼を死なせてはならない、それで自害してはいけない、私たちは皆ここにいると。実は時間の関係でこれは開けませんけれども、以前パウロはダマスコという町に迫害で向かっている途中、彼自身もキリストに声をかけられたことがありました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、主よ、あなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスである。このイエスがパウロにかけた言葉も、真実は違うよ、思いとどまって、早まってはいけない、やめなさいという願いが込められていたのです。パウロの場合は天からの強い光を浴びせられました。彼はその光で視力を奪われ、しかし盲目の中で、その見えない闇の中で分かったことがあったのです。自分は間違ってキリストを迫害し、キリストに傷を負わせていた。キリストとその弟子たち、回収者たちは一つなのだ、彼らの中に主がおられるということを確信するに至ったのです。フィリピの看守の場合は真夜中でした。その真っ暗の中で弱い小さなランプの光が灯ったわけです。闇に包まれて見えなかった部分が見えてきた。自分の想像とは違う、どの戸も開いてはいる、獄中の者たちは皆鎖が外れているが、誰一人逃げないでそこにとどまっている。その明かりを持って一番奥の獄房に入ってみたもの、そこにはおそらくパウロとシラスのにっこりした笑顔があったのではないでしょうか。数時間前は罪人と看守という関係での出会いでした。看守にとっては日常と何の変わりもない行為だったわけです。しかし今は違います。その小さな明かりに照らされて、 そこにいた者同士は神様に選ばれた者同士、そこで出会いをやり直したということなのです。このお話の大事なポイントは、神様が看守と家族をフィリピの町の宣教と奉仕のために用いようと計画をすでに立てておられたということです。そして彼らを召し出すためには、誰かが接点を持たなくてはいけなかった、誰かが近づかなくてはならなかったのです。神様はこの看守のいるところで、彼の仕事場でその出会いを実現させようと取り計らったわけです。その誰かに選ばれたのがパウロとシラスでした。そしてこの二人は訪問者でもなく、役人という立場でもなく、罪人として鞭で打たれた傷を負った体でその場で対面するという、そういう導きになったのです。獄屋というところに無実ではあったけれども、最もふさわしい形、身分になって入っていきました。ここに実は福音の本質が書き表されていると思うのです。神であるキリストが地上の我々と接点を持つために、私の救いのために人の姿をとって下ってこられたことと合致しています。鞭で打たれた無実の罪人、これはキリストの受難の姿と一致します。看守はおそらく後になって、最初はまさかこの人たちが神様の福音を述べ伝えているなんて思いもしなかった、そう振り返って感想を述べたのではないでしょうか。ここも実によく似ています。傷を負った十字架にかけられたその人が私の救い主、そんな思いで皆様も最初は福音と接したのではないでしょうか。傷を負いながらも賛美と祈りをやめなかったキリスト、その彼に傷を負わせているのは私たち。キリストが祈っているその祈りは誰のためでしょうか。傷を負わせている私たちのためです。キリストに習いパウロとシラスは獄中にいても祈りと賛美をやめませんでした。十字架の情景を思い浮かべてください。我が神、我が神、なぜ私を見捨てられたのですか。彼らをお許しください。何をしているのか分からずにいるのです。このような祈りのおかげで私たちは救いの希望を持つことができるのです。後になって初めて、ああそうか、あの時の出会いはこのためだったのかと実感できる、そのような出会いがたくさんたくさんあるのです。ただそれを私たちはすべてことが神様がご覧になるように見通すことができないという点、しかし分からなくても分からないまでも神の采配の中で自分は何ができるのだろうかということを問い続けていくことはできると思うのです。まだ見えないものがたくさんある。でももし自分が今灯す小さな明かりでも、それが誰かの救いにつながっていく、そんなものの見方、希望の持ち方を私たちはしていくべきなのだと思います。クリスチャン作家の三浦綾子さんがこんな言葉を残しています。これは彼女の秘書を務めた人が思い出して、書いたものですが、三浦さんは生前このようにおっしゃっていたそうです。人を紹介するということはどんなに大切なことかと思います。 その人の人生にとってのすごいプレゼントですよね。一人の人に会ったことで人生が変わるということありますものね。どんなふうにして神様が私たちを会わせてくださるのかわからないけれど、私が痛切に思うのは、神様はこの人とこの人を会わせようとしたらどんな手立てを尽くしても会わせてくださると思うのね。出会いを大切にするというのは、その人と出会わせてくださった神様の御心を知るということ。このように本当に考えさせられる言葉を彼女は述べているのです。彼女自身の伝記小説も実名でその人たちを載せているのも、やはり誰かの紹介でその人たちと出会うことができたということを大切にしているから、そして彼女自身がご主人の光代さんと出会ったのも、彼が彩子さんを病床に訪ねたその放出を紹介して、仲立ちし紹介してくれた人がいたからであるということを思い出していたからなのでしょう。出会いのために神様はあらゆる采配を振るい、そして私たちに望んでいるその出会いを実現させようとしています。小さな明かりでもそれで何かが見えてきたならば、私たちはその見えてきたところに従って次の行動へと駆り立てられていくものです。それはキリストの愛が私たちを駆り立てているというパウロの言葉通りだと思うのです。ここで起きた看守とその家族の改心は、まだその続きがあるのです。リディアと含めてこの人たちがフィリピという町の教会の設立に関わっていったのです。最後にフィリピの手紙1章の27節から後半のところを少し読んでみようと思います。真夜中の小さな明かりから始まった教会が、10年以上経ってこの手紙をパウロから受け取ったわけです。27節、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。フィリピの 1-27 です。そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても離れているにしても、私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、29節と30節、つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の戦いをかつて見、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。フィリピの町での出会いから10年以上が経ってこの手紙が書かれたということです。そしてこの手紙の中で、かつて私の戦いを見たと書いてあるこの下りは、間違いなくフィリピのあの獄屋の中で見せたパウロとシラスの祈りと賛美の戦いであったと思うのです。修法の瞑想の言葉をご覧ください。パウロの熱意と献身、それに何よりもキリストのために喜んで苦しむその姿勢は、改宗者に深く揺るぎない感化を及ぼした。使徒たちが多くの犠牲を払っている尊い真理を、この真理はこれではなくて別の字ですが、真理を彼らは称賛し、贖い主のために彼らも心から献身したとあります。フィリピの手紙は皆さんご存知のように獄中書簡と 呼ばれています。これはパウロがローマで軟禁されていた時に書いてフィリピの教会へ届けられたものと言われているのですが、かつてその戦いを見、今またそれについて聞いていますと、このくだりはここを読んだ時のフィリピの教会の皆さんの反応をちょっと想像してみてください。自分たちがパウロと出会ったのも間違いない獄の中だったが、今また獄につながれている。パウロの働きは10年経っても変わらないのだなと。そのパウロの忍耐が彼らの忍耐を呼び覚まし、そして彼らをまた献身に駆り立てていったのです。この神が最初から最後まで全てを見通し、そして教会を宣教を推し進めていくために、私たちはいろいろな場所でそれぞれの役割を担って用いられるのです。小さな明かりであったとしても、それを灯すことがとてつもなく大きな働きに進展していくものです。真夜中に明かりを灯した。もし皆さんが今自分は暗い中にいると感じたならば、どうかこの明かりを灯す、御言葉を開く、祈る、賛美をするというその行動に出てみてください。皆さんの周りでもし今暗闇の中にいらっしゃるだろうと思う方がいたならば、小さな明かりを一つ灯してあげてください。祈ること、賛美すること、御言葉、それはやがては将来に大きな実を結んでいくための伏線となるのです。どうか主が私たち一人一人それぞれの持ち場で今日もこの忍耐と献身の心を増し加えてくださるように、お互いのために祈り合いたいと思います。主の祝福が豊かにございますようにお祈りいたします。